こんばんは、川端龍太です。4月5日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポット当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイ&ウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けいたします。4月になり新生活が始まった方も多いんじゃないかなと思います。新入生、新社会人、新天地、新妻、新しいことはですね、非常にめでたいことではありますけども、めでたいことはですね、新しいことだけじゃございません。なんとですね、こう歴史を積み重ねてきたこともめでたい。皆さん、重大なことを発表しますね。ラジオとラジコ、4月でシーズン10突入しました。
おお、おめでとうございます。
ありがとうございます。10年目ですよ。
すごいな、
10年。すごい。シーズン10よりですね、新メンバーも迎え、この節目にですね、今年はさらなる変革や挑戦を行っていきたいと思っております。よろしくお願いします。はい、ね。そして今週のスポットライトのコーナーではすごい2人をお迎えしております。東大に文理両方で合格した男、受験戦略家、日本で唯一の東京大学系の受験専門塾、慶帝塾を経営されている平井元幸さんと、アベマ TV でもおなじみの元お笑い芸人のたわしさん、今日はこの2人を迎えてですね、3人で東京大学受験に迫ります。はい。後半はいつもなら週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーとなりますが、今回オリジナルコーナーの行き当たりばったりはお休みとして、東京大学受験について深く迫っていきます。それでは30分間最後までお付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。今週のスポットライト。今週のスポットライトは東京大学受験です。東京大学受験迫るにあたってですね、まずすごいお二人を改めて紹介していきたいと思います。一人目はですね、東大に文理両方で合格した男、受験戦略家、日本で唯一の東大文系受験の専門塾、経典塾を経営されている平井元幸さんです。よろしくします。
お願いします。
では平井さん、簡単にPlease introduce yourself。
いきなり英語。はい、経営転塾と言って、東大文系専門の塾を経営している平井と申します。はい。はい、
すごいですよね。文系に、まあ、簡単になぜ専門なのかっていう話もちょっと、せっかくなんで、パラッとね。
ああ、文系専門塾ないんですよ。なので、面白いかなと思って。っていうのは、まあ、表はそうですけど、はい、まあ、いろいろですね、文系の受験ってすごく、手間がかかるんで、はあはあはあ、あんまみんな手出さないんですよね。はい、でも、まあ、ちゃんと指導しなきゃダメだろうってことで、まあ、うちがやろうかなと。いうことでやってます。
すごいですね。東大の文系と理系両方合格しちゃってるって、日本に数パーセントじゃないですか。
数パーセントいないんじゃないですか。
いないですよね、
うん。たまにいるんですけどね。はい。
そのたまにの一言ということで。
たまにの一言。はい。
平井さん、なんか様々なメディアにも出てるにも関わらず、ラジオ初ということで。
ラジオ初ですね。はい。
貴重な会にありがとうございます。
とんでもないです。はい。
そして二人目はですね、アベマ TV でもおなじみ、元お笑い芸人のたわしさんです。
はい。34歳。ただの東大受験生、たわしです。
ただの東大受験生でもすごいですけどね。
いえいえ、先ほどはすごい人というご紹介あったんですけど、はい、全くすごくなく、ただの本当に34歳の東大受験をしている、
はい、
よくわからないおじさんがここに来させてもらいました。すいません。
すごいですよね。ちなみになんでこの東京大学受験に、ということで34歳で、なんか目指されてるとかってなんかあるんですか？
あ、もともとですね、はい、芸人時代にアベマ TV ご紹介あったと思うんですけど、はい、ドラゴンホリエというあのホリエさんの番組きっかけでオーディションを受けさせてもらって、はい、そこで半年間、東大受験に臨んで落ちたんですけど、はいはい、勝手にあの YouTube で一人で諦めきれずにまた東大やって、で3年目ぐらいに、まあ、平井先生なども声かけていただいて、指導を受けて、はい、さらに継続して、 芸人の方辞めてしまって、東大受かりたいっていうことで一本絞って受験勉強しています。
は
い、
あ、それで元お笑い芸人になってるんですね。はい。はい、あ、そうなんです。お笑い芸人の時は、なんかコンビかなんかでやられてたんですか、
ね、あ、もともとコンビでやったり、はい、最終的には解散とかでピンとかでやってたんですよね。はい。
なんかその時のネタとかってありますか？
無茶ぶり。無茶ぶりも無茶ぶりです。全く用意しなかった。そういう振りがあるとか全く想像しないで来たんですけど。
川内さん、ナンパ芸ですよね。
あ、ナンパ芸。
ナンパ芸というちょっと独特な芸を、芸と言えるのかわかんないですけど、やってて。まあその時に僕は歌うナンパっていうのをやってたんで。はい、でそれをちょっとどんな感じでやってたかっていうのだけちょっとだけ披露させていただきます。
は
い、
ぜひぜひぜひ。はい、
すいませんあーい、メガネの坊主、田舎の坊主、こんなにみすぼらしい見た目の僕だけど、あなたとお茶したい、はい、誰よりお茶したいかも、世界で一番、あなたとお茶がしたい。
いや、普通に面白いですね。
いや、あの、芸にもなってないですし、これを実際に街でやってたっていう過去がありまして。
あ、そうなんですか、は
い。それで、あの、起こった、出来事などをこう紹介するっていうネタを唯一やってました、
ね。そこからの東大受験ですからね。
はい、何人声かけたんですか、は
い、?10 万人ぐらい。
絶対持ってるっしょ。
10万人。
いや、これ持ってないですよ、本当に。持ってないですか。10年間で、1日、本当に今勉強12時間ぐらい東大受験やってたんですけど、はいはいはい、その当時はそれぐらいナンパしてて、あの、12時間でかけるなんて計算したら10万。
はい、その情熱を今、東京大学受験で、まあ、今というかね、こう向けてたということで。はい、なるほどね。もう、すごい二人にね、今日は来ていただきましたけどね。はい、最初は、ざっくり、東京大学ってどんなところなのっていうところからまず、触れていきたいんですよ。でも、東大って、まあ、日本人だったら知らない人って多分、少ない、いや、いないんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、いないと思いますよね。
いない。
まあ、いないと思う。
なかなかいない。
わかりやすく。はい、
なので、一応ね、まず所在地。
はい。
郵便番号言いますね。
そこから、丁寧に教えてください。
113-8654。はい、東京都文京区本郷7丁目3の1。にあると。
それは僕、はい、僕も知らなかった。
さすがに受験の中では出てこないですけどね。出てこないですね。私だったらね、これ絶対試験に入れますけどね。で、日本の大学で一番歴史古いんですよね、東京大学って。
そうだと思います。はい。
で、なんとですね、あの、設立が今から145年前の1877年4月12日なんですよ。はい、だから4月ね、この放送4月なんでぴったりだなと。
そうですね。近いですね。
近いですよね、はい。アインシュタインもね、なんか抗議したことがあるらしいですよね、東大って。
ああ、そこだったかもしれないですね。
すごいんですよ。で、大学のね、理念も紹介したいと思ったんですが、
はい、
長いんですよ、東大の理念。うん、なんか東京大学憲章っていうのがあって、な憲法の憲に文書の書で憲章。
はいはい、
もう読んでるだけで、読んだことあります？二人。
一応ありますよ。
一応あります。
はい。
もう読んでるだけで、ま、何？もう俺勉強してんのかなみたいな。
うん、
すごい。で、京都大学の理念パッと見たら、はい、うん、あれはもうすごい、もうシンプルですよ。あの、自由の学風を継承し発展しつつ、ほにゃららみたいな。
あ、
普通、うん、理念って言うとそれぐらいじゃないですか。ところが、東京大学の理念、もう検証、もう長い。もう紹介しきれない。もう文章私もう解読できなかったんですよ。
結構難しいと思いますよ、多分。
難しいですよね。
僕は読んだことないんで分かんないですよ、正直。
もう本当にもうこれもうテスト内容かなと思うぐらい。で、一応ですね、東京大学の受験人数とか倍率とか、その辺ね、こう、平井さんとか田橋さんにちょっと聞いてみたいんですけど、
はい。
はい。実際何人ぐらいが受験されるんですか、毎年。
あの、受験者がだいたい1万人、
はい。1万人。
で、合格者が3000人ぐらいですね。
はい、じゃあ3人に1人。
そうですね。
はい、倍率で言うと3倍？
3 倍ちょっとぐらいになります。あの、3倍ちょっとの人しか受けられないように、
はいはい、
あの、いわゆる足切りといって、はい、今、共通テストってあるんですけど、共通テストの点数が高い順に1万人で切っちゃうんですよね。
はい、あ、そうなんですか？
そうなんです。はい。
あ、もう切っちゃうんですか？
そうです。
じゃあ、そこを切られないようにするためには、みたいなことも？
そうです。
はぁ。だからイメージね、平井さん、ほら、受験戦略家じゃないですか。
はい。
戦略って書いてあるんで、やっぱ戦わずしにいかに勝つのかみたいなことをやってるのかなと思ったりもしたんですけど。
はい。そこまで深い話すると、はい、受験の戦略は、相手がどう出てくるかっていうのは、そこまで考えないことが多いですね。だから戦わないで勝つとか、はい、相手をどうコントロールするかみたいなことはやっぱり考えられないですね。
あ、
東京大学自体は、まあ動かないというか。
は
あ、
は
あ
はあはあ、はい、
こっちがどう強くなるかだけですね。
はあ、はい、すごいな。なんかもう、ちょっと聞いてるだけでワクワクしてきた。もう、じゃあ、東大はじゃあざっくりと概要はそんな感じですか？他になんか伝えておいて。 置くこととかあります？東大について。
まあやっぱりあとは推薦入試とかがないので、うん、やっぱりもうとにかく学力が高くないと受からないからこそ難しいし、はい、まあみんなすごいっていうところありますよね。
なるほど。そんな東大にちょっと話変わりますけど、田橋さんなぜトライしたのかっていうね。はい、まあアベマ TV がきっかけ？
まあそうですね。きっかけはそこで、はい、まあそれまで僕まあ勉強とかは、まあ芸人しかやってなかったんで、はい、離れてて、急にまた勉強する生活に戻ったらなんかそれが楽しくなって肌に合ったなっていうことで。
あ、そうなんです
か。はい、で、どうせなら、ま、せっかく目指してて、まあ、毎年、はい、まあ、4回受けて、4回落ちてるんですけど、ほうほう、毎年次はいけるんじゃないかと。だったら、東大入っちゃいたいなっていうところで。
なるほどね。
目指し続けてるっていうところです。
は
い。
もう間もなくなんですね。
もう間もなく。春は訪れると思っております。はい、
なるほど。はい。ちょっとね、あっという間にちょっと時間来ちゃったんだね。後半にもうちょっとね、あの、二人迫っていきたいと思いますけどね。はい。じゃあ、ここで一曲いきたいと思います。まあ、受験と言ったらこの曲でしょうということで、平井さんからね、曲を教えてもらいました。1968年リリースの高石智也で受験生ブルース。お聞きいただきましたのは高石智也で受験生ブルースでした。さあ第一週担当パーソナリティ川端龍太がお送りしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトは東京大学受験です。前半ではですね、簡単に東京大学とはみたいな話がありまして、後半はですね、さらに今日はスペシャルゲストというかね、平井さんと、田橋さんに来ていただきますのでね、この来ていただいてますので、二人にもうちょっと迫っていきたいなと思います。平井さんは、先ほどなんか前半で東京大学推薦がないと。
はい。
いう話があったんですが、実はあるっちゃあるという。
そうそうそう。はい、すいません、間違えました。
それはちょっと聞きたいんですけど。はい、
あの、推薦があるんですけど、はい、推薦入試の方が難しいので、うんうん、まあ事実上、あの、結局普通に受けるしかなくて、はい、で、それがすごく難しいので、東大数多いねってみんななってると。はぁ。いうことで、うん、すいません、訂正させてください。
そこをだってね、現役っていうか、理系と文系両方合格しちゃったんでしょ、平井さん。
まあ、そうです、ね。いや、すごいことだと思います、
はい、これは。すごいですよね。
聞いたことないです、あまり。
え、じゃあ、ぶっちゃけ平井さんだったら推薦取れそうですか？
あのね、高校生じゃなきゃいけないんです。
あ、そうなんだ。
はい、僕、おっさんなんで、はい、もうダメですね。校長先生の推薦が必要なんですよ。
あ、そうなんだ。
なんか物理オリンピックないとか、なんかそういう人が入るイメージ。
そういうのもあるけど、多分、うん、あんまり関係ないです。校長先生の推薦が必要だったんじゃないかな。学校で一人しかダメみたいな。
いえ。
しか男女で一人ずつみたいな。
そうなんですか、はい。で、それで文系専門の、はい、東大受験生、受験塾。はい、経典塾。ちょっとここも触れていきたいんですけど、はい、経典塾なんでまた始めたんですか？だって平井さんレベルになったらですよ。別どこの会社行ったって、もう条約としてね、上役としてね、あぐらかいて生活できるじゃないですか。
いや。
ねえ、田橋さんね。はい。ふざけんじゃないよねって思いますよね。
文系僕が一個も受からないで頑張ってるところ、二、はい、個もあるんだから。
すごいことですよね。はい、何やってんだこの人と思いません？ちなみに経典塾は、なんかなぜ始めたのかっていう。
そうですね。はい、いろいろこう勉強していく中で、はい、やっぱり世の中もう少し良くなってほしいなと思った時に、はい、東大卒業生ってやっぱりこう活躍する人とか目立つ人って多いじゃないですか、うんはい。で、そういう目立つ人とか活躍する人が、すごいいい心を持ってたりとか、うんまあ、謙虚な心とか、はいまあ、周りを助けようとか、優しい心とか持ったら、すごいいい社会になるんじゃないかと。うん、ということで、まあ、ただ東大生を生むだけじゃなくて、うん、いいやつを東大に送り込もうと。うん
はあ、
思って東大受験塾を始めたんですよね。
じゃあ東大受験というかに、まあ、入学とかが、まあ、目的じゃなくて手段だよみたいなことですか？
そうですね、うん。はい。
その先にもっと目指すべきものがあって、はい、そこを見ていくことが、まあ、ノーブレソブリジュだみたいな。
そうですね。うん、はい。まあ、経典塾の経典っていうのも、天を敬うなんで。うん、
西郷隆盛ですか？
そうです。経典愛人の経典なんですけど、うん、要するに東大受かったぐらいで自分が偉いとか、はい、おごり高ぶるんじゃないと。はい。より偉大な天というね、うん、偉大な存在がいて、自分なんか謙虚で小さい存在なんだから、うん、そこを、踏まえて、はい、ちゃんと勉強して、これからも精進していこうねと。
もう今、田橋さんと俺、はい、息できてないですよ。そのレベルの人がだって天と会話しろみたいなこと言われたらね、田橋さん。
志が本当に素晴らしいと思いました。
すごいです。田橋さんもっと喋っていいですよ。
結構喋ってるつもりなんですけど、こんな感じなんですよ。
そんな田橋さんがなぜまた経典塾で、はい、って出会いというか、もうちょっとその辺聞きたいんですけど。
は
い
まあ、僕が2年目東大落ちた時に、はいまあ、僕も独学の限界を感じてたので、うんうんうん、何か指導してくれる方いないかなと思った時に、はい、ちょうど平井先生と、まあ、もう一人、はい、名城大学の、愛知県名城大学の竹内先生と、はい、あと芸人でお笑い数学でやってる高田先生、その3人でなんかプロジェクト組んで、はい、僕を応援しようみたいなオファーを受けて、はい、ちょうどその僕も欲しかったんで指導者が、それでこう、意気投合してやらせていただいてる感じです。
そうなん ですか。はい、なんで、たわしさん、まあ、変な言い方しますよ。たわしさんなんかを応援してるんですか、はい、
確かに、無職だし。
確かに変な言い方でしたけど。
今、まあ、添削されそうな文章でしたけど。
全然いいです。
なんでまた応援されてるんですか、平井さんは。
まあ、僕が、その竹内先生っていう方から、はい、紹介された側なんですけど、はい、まあ、たわしさんってね、まあ、よかったら、ググってみたらわかるんですけど、うん、ものすごくね、なんかこう、応援したくなるやつって感じなんですよね。
へぇ、
一生懸命頑張るし。はい。はい。そういう、はい、なんだろうな、こう、おごり高ぶる心もないし。
うんうん、
で、やっぱ、たわしさんについている社会人受験のファンとか、はあ、まあ、昔自分が東大落ちちゃったけど応援したいファンとかがたくさんいて、たわしさんを応援することによって、いろんな人のこう夢とか希望になるんじゃないかなと思って。はい。
だって、社会人で東京大学目指すって、はい、学生の頃より難易度って高くないですか？
正直高いです。
ねえ。
高い。
その中で指導するポイントってあります？なんかその社会人だからこそみたいな。
やっぱりね、頭の価値観が固まっちゃってるところがね、多くある可能性があるんですよね。は
い、どうですか、田橋さん。
いや、まさしくそうだと思います。
硬いですか？
硬いですし、よく忘れるし。
はい、手のかかるやつやな。
い
や、
だいぶ手のかかる生徒だと思います。はい、自分は自分で。
あ、そうなんですか、はい。で、それを教えて。
そうですね。
はい。
でも、惜しいとこまで行ってるんで。
うんうん。
うん、
もしね、次があるなら次こそはっていう。はい、
まあ、ほんと、経典塾さんのお指導で成績上がったところあるんで。
はい、ああ、はい。なんか、経典塾で、なんか山かけたというか、うん、ところがピンポイントで当たったみたいな話がね、あったみたいな。
あ、よく、そうですね、はい。世界史、今年の世界史の入試で、結構論述が出るんですよ。東大の論述って、大論述って、100字ぐらいの論述書かなきゃないんですけど、はい、それがこう、テーマ、用意したのが当たったら結構書きやすくて、だいぶ有利になるんですけど、うんうん、それドンピシャで、経典塾さんの予想が当たりまして、的中ってやつですよね。
そうですね。はい、まあ僕じゃないですよね。世界史の先生が当てたんで。
あ、そうなんですか。すごいな。ってことはやっぱり、独学の限界ってやっぱあるんですね。
いや、僕はやっぱ感じましたね。やっぱり数学とかやってても、
はい、
参考書とかも、親切じゃないというか、結構苦手な人から取ったら、
うん、
こうよ、なんだろう、必要なと書いてなかったりして理解できないところをこうやっぱ埋めてくださるというか、うんうんうんうん、丁寧に教えてくださるんで、
はい、
やっぱそこは全然感じましたね。
そうなんだ。すげえな。聞いてるだけでなんか勉強になる。要はこれって、でも聞いてて思ったのは東京大学に関してだけじゃなくて、まあ、人生において必要なことが、まあ、その受験の中でいろいろなんか含まれてるのかなって感じたんですけど。
ある程度ある、やっぱあると思います。はい。
その東大受験を目指す中でのたわしさんの苦悩とか、逆に、はい、喜びとか、逆に教える側としての喜びとか苦悩ってなんかあります？
どうですか、たわしさん。
うん。
苦悩まで勉強する。
だって4回受けたんでしょ？
はい。はい、そうです。やっぱりこの年で、周りの同い年と比べたり、はい、したときに、
はい、
大丈夫かなって思ったりすることはあります。
ナンパしてる場合じゃねえ。
確かにナンパして東大して俺何なんだろう。ナンパした後東大して大丈夫かな。そういうところはありますね。親の気持ちとかどうなんだろうとか。
ああ、なるほど。
でもシンプルになんかと受験するにあたってなんかこう YouTube とかで発信してると応援してくれる人とかが増えたりとか、東大の受験会場とかでも YouTube 見てますって言って、一緒に頑張ることができました、だから、みたいなこと言ってもらえるんで、まあなんかやる意味あるのかなと思って、ずっと続けて、そういうのは嬉しいです、
ね。はい。ならではですよね、やっぱ目指してるならでは。しかも社会人として目指してるからこそ。
はい。
はあ、なんか教える側としてはどうですか？
教える側はやっぱり成績上がったとか分からないことが分かるようになったっていうのは喜びですよね。はい、そこは一番かなと思います。
平井さん本4冊ぐらい出してましたよね。
そうですね。教授とかも。
教授とかも含めて、はい。いや、平井さんの本読むとね、その東大の受験に関わらず、やっぱ人生に必要なことが詰まってるなと思うんでね、うん、みんなも読んでもらいたいなと思いますけどね。
ありがとうございます。わざわざ。はい。
いや、本当に。後でね、紹介していきますんで、ね、はいはいはい。なんかね、もうぼちぼち時間もね、過ぎ、あっという間に来てるんでね、なんかこれだけは伝えておきたいとこありますか？
まあ、たわしさん。はい。どうなんですか？来年。
いや、あ、それ聞きたいですね。
あ、来年ですか？
はい。
いや。ずっと迷ってたんですけど、
はい、
ちょっと金銭的な迷路が立たなくて。
あ、ありますよね。
はい、それをちょっといけそうなので、うん、来年も目指そうと思います。
お、
諦めが悪くて。
聞きました。
すいません。
しかもこの好評、ラジオで初。
かもしれない。
ラジオで初めて伝えたんですね。
はい、まあ、普段ラジオで出させてもらうかも
しれない。たわしさんと、はい、たわしさんを応援お願いしますということで。
ぜひ、
はい、
そしてまた東大目指してる方は、経典塾の門を叩けと。
よろしければ。
はい、
この二人、これからも要注目でございますね。はい。ということで、ここで曲いきたいと思います。この曲はですね、たわしさんから リクエストをいただきました、はい。ぜひですね、田橋さんのこの東大受験に対して踏んできた道を想像しながら聞いてください。2001年リリース、小袋で和立ち。
レディオラジオ。
アイ&ウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。スポットライト検索やパーソナリティ名などの一覧表示も可能です。ぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。番組へのメッセージ、パーソナリティへの質問などなど、お便り専用ホームよりお気軽にお送りください。私のオリジナルコーナーではですね、旅について話していますので、皆様の旅にまつわることなどもお送りください。また私、川端龍太からの告知としてですね、ツイッターで様々なことを発信していますので、ぜひぜひフォローをよろしくお願いいたします。今日の放送はいかがだったでしょうか。今日はですね、経典塾の経営者である平井元幸さん、そして、元お笑い芸人田橋さんに来ていただきましたが、お二人いかがでしたでしょうか。
楽しかったです。
楽しかったですか。はい、あっという間ですけどね、は
い、あっという間でした。
で、ここで平井さん、なんか告知をぜひ伝えたいことあれば。
はい、まあ、うちの塾のホームページで無料で、はい、過去問の解説とか、まあ、いろいろ情報発信してるので、うん、まあ、よろしければ見てくださいということで。
経典塾ですね、はい。はい。じゃあ、田橋さんから。
はい。僕もあの、東大受験やりながら、指導の方もやっていきたいなっていうふうに思って、はい、まあ、家庭教師みたいな仕事を、はい、まあ、経典塾さんのサイトを見ていただければ、その辺の案内もあると思うので、よろしくお願いします。
じゃあ、まず経典塾のホームページを見て、はい、で、そこからいろいろこう、調べていくと。
ね、あの田橋さんへの指導料はうち仲介料とか取らないので、うん、安心して田橋さんに全額振り込みますから。
すごい、
はい、
大サポートいただいてます、はい、その辺も、はい、
で究極あれですよね、その東大受験をするしないかかわらず勉強し直したいとか、社会人の方でも、うん、そういった方でも OK ですか。
あの、はい、田橋さんが教える分には全然、
はい、うん、全然ご相談で
ちょっと私高卒でね、全然学がないんでね、ちょっと田橋さんにその料金とかもホームページ見れば
あ、はい、
あと思います。じゃあぜひ皆さんそこをあのクリックしてもらえればと思います。ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時、アイアンドウララ FM では同日夜11時からと再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。さて、来週の放送は4月12日第2週、担当はシーズン10から福士夏子さんと小村俊樹さんでお届けいたします。お楽しみに。今夜もお聞きいただきありがとうございます。そして平井元幸さん、そして田橋さんも来ていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
もう聞いてるだけで本当にあの勉強になるような内容で
ありがとうございます。
これからも皆さんぜひ二人の応援よろしくお願いします。
お願いします。
お相手は私、川端龍太でした。